はい、というわけで、てっちゃぎなんですけど。
はい。
てっちゃぎと私、歌をでお送りする。
はい。
タコのタコラジオ。
いや
ということで、始まってまいりましたけども。
はい。
どうなんですかね、最近。
最近？
うん。
最近ね。
はい。
ゼータガンダムのパチンコをやったんですよ。
え、ゼータガンダムがパチンコになったんですか？
はい。最近。
もう飲まずにいられない。ああ。
で、僕パチンコ趣味として好きじゃないですか。
そうですね、熱心になんかやってるっていうのが。
熱心まではいかないんだけど。
まあまあ、ほどほど。
まあまあまあ。ほどほど、なんか楽しんでるに対してガンダム好きじゃないですか。
しかも、てっちゃんさんはなんか、ちょっと異様なことに、
うん。
ゼータガンダム好きなんですよね。
そう、大好き、実は。
ガンダム何好きって言ったら、ゼータとかって言い出すような。
そう。
ちょっと面白人なんですよ。
そうそうそう。で、好きで好きで。はい、だから好きなのと好きなのが合わさったら好きじゃん。
ああ、そうですね。
だから、
うん、
やってみるかってことで、
はい。
やってみたんですよ。
あ、ゼータガンダムパチンコ。
そう。CR ゼータガンダム。
CR ゼータガンダムなの、ほんまに。
そう。だから CR ゼータっていうことですよね。もうゼータガンダムですからないですよね。CR ゼータですよね。
はい。どういうものなの？
まあ、玉が入ったら当たりか外れかなんですけど、演出があるじゃないですか、今時のパチンコって。
はい。
派手な。
映像とか出ますよね。
そうそうそう。なんかね、ずっとカミーユが歩いてるんですよ。
ああ。
真ん中で、テクテクテクテク、進まない。なんかその場歩きみたいな。
北斗の拳のパチンコみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、あれでずっと歩いてて、
はい。
なんか、ゴールみたいなところにジェリードとかレコアさんとかいるのね。
うん、ゴールに？
いや、ゴールっていうかなんか奥に。
うん。
なんかそこにたどり着いたら熱いみたいな感じなんだけど、はい、多分ね。
はい。
で、打つじゃないですか。
はい。
で、なんか、いろいろバシャンバシャンってゼータみたいな。
何そのゼータ
ゼータとかってなるのよ、画面が。
はい。
Z みたいな。
はい。
で、レコアさんとか、ジェリードが、カミユーって、うん、俺はとかって言って、
うん、
あっという間に、
3000
がなくなった。
え何を言ってんのか分からへんし。
しかも1円パチンコですよ。1円パチンコの3000円ってことは結局、1万2000円分ぐらい売ってるわけよ、早く言えば。
え、何の演出も見ずに。
いや、見ずにっていうか、何が何の演出なのか分かんない。全く何が何だか分かんないのよ。とにかく、リーチって、あ、これはリーチなのかなと思ったら、
はい。
なんか、リーチの時だけ、
はい。
オープニングが流れるの
よ。あの、
今は動けないって、今は動けない
え、もうそんなん、なんかすごい、なんか、不吉ですね、パチンコで。
そう。
そんな当たらないみたいな。
ただ雨だけど。
当たらないっぽいじゃないですか、なんか。
そう、おって思ったら。
はい。
それがただ雨だけどで終わるんですよ。
え？
ただ雨だけどって言った瞬間、次カミューがまたずっとテクテク歩いてる。ええって。
ええ
ってなって。
うん。
次もリーチって言ったら。
はい。
ゼータガンダムが出てきて画面を映すのね、3D 演出なのよ、派手で撮っても。
なるほど。
飛び出す感じで。
はい。
派手やなって、レベルアップとか言い出すわけ。
うん、何が？
で、なんかレベルがアップしたのかと思って。
はい、はい。
俺はレベルがいっぱいアップしたら、激アツってやつじゃねえか、みたいな。
うん、うん。
レベルアップのままそのまままたカミューが歩くって
。なんかもっと、ゼータガンダムっぽい演出はないのか？
逆にゼータガンダムっぽい。
いや、鬱っぽい感じが。
いや、だからね、何が起こってるか分かんない感がゼータガンダムっぽい撮ってる。
ああ、理解できないみたいな。
そう、理解できない。なかなかね、理解できない。で、なんか。
ゼータガンダムの本質を再現してんのか。
おお、再現しすぎ。
なんかあの、カミーユなんだ男かって言っただけで殴りかかるみたいな不可解さ。
あの演出がすっごいね、あのカミーユがさ、
うん、
第1話でテーブルの下みたいな、なんか宇宙だった瞬間があるじゃん。
はい。
あれが、ピリーンってよくあるわけよ。
はい、
派手なのよ、結構。画面全体でなんか 3D みたいな演出で、
はい、
これはみたいな、
うんうん。
だから何なのって感じで、何も起こらない。いや、確かにゼータガンダムでも何も起こらんかったけど、
うんうんうん、
テーブルの下に宇宙見ただけじゃん、あれ。
うん、うん、うん。
うん、いや、うん、うんって。いや、原作通りだよな、と思って、はい。たまにリック・ディアスとかがバッシャーって来るんだけど、はい、ハイザックとかが。
はい。
もう来て終わりっていう。あ、来たよね、みたいな。で、ボタンとか押したら、バンバンってハイザックやっつけて、
はい、
ドアだけ残んのよ。下の桁だけ。
あ、はい。
で、終わりっていう。残ったね、みたいな。たまらんよ。
それ。
俺もう、これ絶対当たるまで打つって思ったもん。
ああ、じゃあ。
何が当たるんだろうみたいな。
じゃあ正しいっちゃ正しいのか。
そう、正しい。なんか当たったらね。
はい。
ジオとかと戦うみたいなのよね。
あ、もうそれ、てっちゃんの大好きな。
そう。当たらない時以外は、
はい、
シロッコのシの字も出ますし、ずっとなんかリック・ディアスとハイザックとか、なんかずっとジェリードがなんか文句言ってたり、なんかレコアさんが、
はい、
カミーン、子供は黙ってみたいなこと言って、
はい、
とか言ったり、エマさんが、
はい、
そこではないわとか言って、
はい、
いや、じゃあどこなんだろうと思って、これは何か、長いぞ、セリフが、みたいな。
うん。
何かが起こる予感がすると思ったら、またその髪がテクテク歩いてる。
たまーん
と、ね、で、たまにカツが出てきて、ちょっとイラッとする。
ああ。
チャンス目ですよ、とか言うわけ、カツが。チャンス目ですよって、お、チャンスなのかと思っても何もない、別に。なんか画面でゼータってなって、チャンスみたいな。
いや、地下室に弾を隠してるぐらい言ってくださいよとかって言わへん。
とか、あとは、怪が出てきた大人の時の怪が、
うん、
なんか生きてるだけでいいんだよね、みたいな。
あ、もうなんか外れそう。
そういうセリフ
外れそう。
いや、外れそうっていうか、当たってるのか外れてるのか全くない。確かなことは弾は減っていく一方っていう。
ああ。
だから外れてるっていうのはわかる。
なんちゅうの、熱いのかどうかもわからん、みたいな。
そう。ゼータガンダムっぽいとっても。なんか、たに、メッサーラがビヨン、ビヨン、みたいな、なんか初めて登場した時の演出があるじゃん。でかいみたいな。でかいって。プレッシャーみたいな。
はい。
あんな感じで、
はい、
メッサーラが出る髪がテクテク歩く。ええや、このゼータガンダム
って。ああ、出なかった場合、みたいな。
そう、出なかった。シロッコが、木星でまだずっと探索してきた場合、みたいな。
何も起こらないのね。
うん。
もう、カミユ、なんだ男かとかも言われなかったカミユ、みたいな。
そう。
カットして殴りに行くこともないし。
ない、だからずっと歩いてる平和。
だからもう、ひたすらずっと学校生活を続いていくカミユ、みたいな。
うん。だから事態もややこしくならない。戦争も。死ぬ人も少ない。
物語が始まらないよね、何
も。始まる、なんかね、
うん、
メタスとかが出てきて、
はい、
そこよって言って、ゼータみたいな画面が。おー、これは疑似連ってやつかとか思ったけど、またテクテク髪が歩いて、
はい、
気が狂いそうになるよって、狂ちよって。パチンコ食べたいよってな
る。お刺身食べたくなりますね。
うん。一体何が起こってるのかわからんって。思わずもう、やりながら豚尾さんに LINE してしまったもん。これ何って。
何が起こってるのかわからへんって、パプテマスシロッコ状態になっていくわけ。
だって、北斗の拳はまだわかんのよ。
うん。
例えば、ケンシロウが歩いてて、うん、敵に会って、
うん、
北斗神拳 VS、なんと聖剣みたいなのってある、
はいはい、
あるじゃん。
はい、まあ、
なんで、レイとか出てきてサウザーとか、滅びるがいい、愛と共に、みたいな。なんと、法王剣王儀とかやるんだけど、うん、ゼータガンダムはなんか、ピシャン、ピシャン、みたいな。
はい。
モビルソースがピシャン、ピシャン、ドーン、ドーン、ドーンとかやって、ギャプランとかが出てきて、はい、ドーン、ドーン、ドーン、髪がテクテク、テクテク、
あれか、あの、ゼータガンダムで毎回なんか、なんとなく戦ってるけど、あの、結局それが、どう自体が進んでんのか、よくわかんないっていうのを再現してんのかな。そう
そうそう、あの、この戦闘の、意義みたいな。この戦闘、何かいい、意味があるのみたいな。
それで、良くなったの悪くなったのみたいなのが、わからん、みたいな。
そう。
進んでんのかどうかもわからんっていう。
あ、あと、よくウォンさんが出てくる。なぜか、なぜかウォンさんがよく出てくる。ウォン紹介。
そんな、ゼータガンダム、この演出どういうことやねんって言っても、もうせめてね、カミューが出てきて、わ、ね、かるまいとかって言ってくれればね。
そう。俺の、なんだか、体を通して出る力を、みたいな。そうそう、あーたら、多分これは大当たりの時に出るんじゃないか。出てほしいわ。あ、でも映像が全部新規なのよ。
あ、そうなんや。
あ、
体を通して出る力って。
そうそうそうそうそう。
そんなものでパチンコが当てれるかって言ってほしい。
そう。あとね、なんか冊子とか見ると、
てっちゃんはその力を表現するパチンコ売ってるのよって。
そう。もう、豚さんの前で死にそうだったからな。いや、リーチ？いや、違うな。リーチはもっとパーって輝くもんなって。あーって。早く当ててくださいよーって。そう。
ここ、弾出ないのかなって。
そう。か、神ーってな。
っていうのが、あの、パチンコの、その、最後、打ち尽くした時に出たらいいのにね。
そうそうそうそう。死ぬほど負けた人を手にしてみたい。
そう。
いや、大当たりかな？違うな。大当たりはもっと台がパーって。輝くもんなって。死にそうなのは、マジで。バスコムとかが出てきて、
はい、
なんか意味わからんセリフ言って。
はい、
どっか行くっていう。
まあ意味わからんセリフ言ってどっか行くっていうのはゼータガンダムっぽい句はあるんですけどね。
そう、すごくゼータガンダム、あの、これ作った人絶対ゼータガンダム好きだろうっていうのは伝わってくるわけ。というか、あの、新規の絵でやりたくなかった感も出てるわけ。
新規って、あの、劇場版とかともまた違う。そうそう、
劇場版っぽい絵だけど、多分書き下ろしだはず。
キャラクターデザインとかは劇場版っぽいの？
そう、劇場版っぽい。
あの、なんか変な感じの絵のやつ、
うん。
あの安い子っぽい子がないやつ。
全然違う。
はぁ、新規であるのと安い子キャラデザでね、思いっきりやってもよかったような気もするんですけどね。
うん、でも何が起こってるかわからんはずや。
でも前のあの、なんかガンダムのやつも出てましたやん。
ガンダムのパチンコはよく出てますよ。
あの初代のやつ。
そう、あれは分かりやすいのよ。
うん。うん。だいぶ前に出てましたね。
何回も出てんの？
何回も出てんの？ガンダム。
そうそうそう、そう。ガンダムが出てきて、
うん、
リーチってなったら、あ、アムロ行きまーすっていう演出が入ると、
はい。
あの、激アツみたいなとかで、ガンダムが出てきて、
はい。
あの、各タイトルの、なんつうの？あ、各話数のタイトルが出るので、太平洋を燃えるみたいなあるじゃん。なんかそういう。
ククルスドアンの島。
それは絶対ないんだけど。
ないのか。ククルスドアンが。
ククルスドアンの島はないんだけど。
ククルスドアンが岩ボーンって投げて、ガンダム、あの、こう入ったら撃墜されたら、あの、リーチ外れるみたいな。
うわぁ、ククルスドアンとはないんだけど、大体ゴックとか、あの、黒い三連星みたいなやつとか。
ブサイクなザクが出てくるとか。
うん。
で、変な顔
が。それでガンダムが勝ったら当たりみたいな感じで分かりやすいんだけど。
はい。
もうゼータガンダムは何が起こってるかマジで分かる。理解不能けど。
今まで、そのガンダムってそんなに何回も出てるんやとしたら、
うん、
ゼータガンダムが今まで出なかったわけでしょ？
うん。
満を持してわけわかんなさを再現しましたみたいなことなのかな。
なるほどね。なんか、たまに見たらなんかめちゃくちゃ出てて、
うん、
ずっとなんかゼータガンダムが、なんか、ビーム打ってて、
うん、
なんか、めっちゃ敵倒して当たりみたいにやってるんだけど、
うん、
何が起こってるかわからん。
めっちゃ当たり。
うん。もう、豚さんのラインが死に笑っちまった。
え、ラインっていうのは？
ラインで私だけが死ぬわけにはって、貴様の金も一緒にもらっていく神踏みだんって。
うん、うん。
うん。 リール動けなぜ動かん。
そう。
お
いや、そんな感じのやつなんかなと思って。
全然そんなのたどり着き着きもしなかった、そんな演出に。
たどり打てば出てくるかもしれない。
出てくれば出てくるかもしれない。
あの俺の体を通して出るリーチがーとかって、
そう、貴様には分かる前、バーンタラララーラーって、動け、なぜ動かんって。もうすごいわ。今、あの、これ、ヒゲシンシのお店も休業中で。
はい。
あ、でも YouTube はずっとやってるんですよ。
あ、そうなんや。
あの、台を全部外して、
はい。
今掃除してて、その様子とか出してて。
はい。
で、あの、どのパチンコ台入れるかみたいなのをみんなで、はい。検討して、はい、安いやつで、はい、
うん。
なるべくやっていきましょう、みたいな。
はい。
なかなかね、もうパチンコ店っていうのは、うん、冬の時代ですよね。もう、なくなっていくっていう。もう、なんで、もうカジノをめっちゃ進めようとしてるしね、日本政府が。
あ、ほんまですね。カジノやったらパチンコとか用済みになっていくのかな。
多分。だからもうどんどんどんどん変えていこうとしてるんじゃないの、もう。
でもそのカジノも日本人は、何税も払わないと入れないようにしようとかってやってるじゃないですか。
はい。
やら好きならいいじゃないですか。
ね。
パチンコでもやってろって言ったら、パチンコも冬の時代なんでしょ？
冬っていうかもう。
もうゼータが出る。
ガンダムみたいな台とか出すぐらいだから
。だからもうガンダムの時代終わったんでしょ？
そう。景気が良かった。冬とかじゃない、もうゼータの時代。
じゃあもうその後あれですね、やけくそでダブルゼータの台出すしかないですよね。
ないかもしれんな。ダブルゼータの台はまだわかりやすいかもしれんけど、ゼータガンダムのスロットとかも。
はい。
よくわかんなかったな。
いや、あったんや、それは。
あるあるある。
あ、そっちもよくわかんない。
よくわかんない。とにかく、ゼータガンダムのゲー、あの、パチンコとかするとわかんないわ、あんまり、よく。
もう、そういえば、初代ガンダムで出たゼータガンダムのゲーム、わけわかんないゲームやったな。
あれでしょ、ファミコンのやつでしょ。
そう。
タラララー。
柱をひたすら。
始め PS みたいな感じで。
柱ひたすら打っていく、何これって。
で、毎回コロニーレーザー壊すっていう。
そう。
壊す。あれめっちゃ好きだった、あのゲーム。意味わからんかったけど。
別にゲームとしては、面白くないわけじゃないんですけど、
うん、
当時としてはなんか単純なシューティングゲームじゃないですか。
はい。
でもこれがどうゼータガンダムなんだ、みたいな。
たまにキュベレーとか出るし。
あれは何、あの、コロニーの、なんかいっぱい柱立ってるじゃないですか。
はい。あれを。
だからその、あれを破壊してるっていう演出なのかな。
だから、宇宙中の頃に破壊しまくってるゼータガンダムっていう人なんですよ。
ほんで最後コアみたいなの破壊しに行くじゃないですか。
うん。
なんかもう最終決戦のとこだけを再現したみたいな。まあ再現もしてないんですけど。うん、まあまあテーマにしてるっていうか。っていうことなんですかね、あれ。
そうですね。
でもガンダムのファミコンのゲームっていうこと自体が、もの珍しかった。だから、
うん、
あれはやけに売れた気がする。みんな勝てたし。
俺も思ってた。
マジか。その時からゼータが。
うん、だって俺大好き。ゼータガンダム。俺ゼータガンダムから見てるしね、ガンダム。
ホットスクランブル。
そうそうそうそうそう。ホ
ット。で、その後、あの、ガチャポン戦士とかが出て、ガチャポン戦士はもう、すっごく、僕も理解できたんですよ。
うん。
もう言ったら理想、あの時代で言ったら理想的なゲームやったんですよ。
はい。
だってあの、初代ガンダムからゼータガンダムからダブルゼータまでの歴代のモビルスーツを好きに生産していって戦うっていう話じゃないですか。
うん。
こんなもん面白いじゃないですか。
うん。
もう今で言う連邦 VS ジオンですよ。
はい。
だってザク対、ね、ガンダムとか、グフ対、何、ジオングとか、
うん、
そういう夢の退屈ができて、しかも自分で動かせるんですよ。
はい。
で、その性能差に泣いたり笑ったりとかするわけですよ。
うんうんうん。
メッサーラ使っとけば安泰みたいな。
そう。
あの、敵が何ぼっこようとも、メッサーラで粉砕するし、もっと言ったら、サイコロガンダムで粉砕するんですよ。
サイコロガンダムね。
はい。あの、ダブルゼータとか使うのはちょっと難しいっていう。
ダブルゼータって今のゲームでもなんかクロート向けなキャラよね、なんか。
もうそこまで突き詰めたわけじゃないから、うん、正直わからんのですけど、
うん、
ダブルゼータとサイコロガンダムってコストが同じぐらいなんですよ。
うん。
ややダブルゼータが高いぐらいかな。もうそれやったらサイコロガンダム作るぜって、サイコロガンダムってあの、中仕様で、
うん。
言ったらもう完全になんかあの、お手軽キャラで、
はい、
ひたすら三方向に拡散メガ粒子を打つだけっていう。
めちゃくちゃ強いじゃないですか。
でも、ダブルゼータって、ビームライフルと、
ハイメラキャンを?
ハイメラキャンとかない。
ビームサーベル。
ビームライフルとビームサーベルがあって、
またハイメラキャノンがないダブルゼータって何か意味があるの?
つまりあの、ガンダムの上位互換でしかないんですよ。
ああ。
体力が多くて、あの、ビームライフルとビームサーベルの威力が強くて、スピードが速いっていう。
うん。
でも、スピードが速、スピードの速さって使い、あの、活かすには、プレイヤーが上手くないといけないじゃないですか。
はい。
それに対して三方向にひたすら打ちまくるっていうだけって、連打してるだけでかなり相手にプレッシャーなんですよ。だから僕らの中ではダブルゼータ使いこなせるやつはいなかったですね。
なるほど。今になって、なんか攻略サイトとか見てみたいです。やり込みやってる人とか。
あれ、やり込みとかあんのかな?
いや、あるんだよ。だって、未だにスーパーファミコンのセーラームーンの格ゲーで最近、即死コンボが見つかったとかって。
あの、実はザクで絶対勝てるとかあんのかな?
そう、あるかもしれん。エボジャパンで。
ガチャポン戦士、ホットスクランブルじゃない、ガチャポン戦士、
ガチャポン戦士、ホットスクランブルやばいでし
ょ。ガチャポン戦士のあの、1とか2あたりまでで、
うん。
あの、え、このキャラで倒すみたいな。
うん、そうそうそう。
コスト無視して倒すみたいなあんのかな?
あるかもしれない。いや、実はこれはって、
うん。
その、曲芸じみたプレイではなくてって。
あ、そうそう、あの、こんなんちょっとやり込んだら分かるでしょ。
これを選んでこうやってるみたいなね。
あの、昔、筋肉マンのゲーム出たことがあったんですよ。
はい。あの、
マッスルタッグ。
弾取ったら強く
なる。そうそうそうそうそうそう。
あれ面白いよね。ウォーズマンでビヨーンビヨーンってやる。
そう。あれ、あれ、あれももう、初めての筋肉マンのゲームっつうことで。
あれもうみんな、いや、俺も持ってたしな。
出ちゃおう。
いやいや、みんなもファミコンであれやってない人いないぐらいみんなやるでしょ。
で、てっちゃんそのアニメゲーム所有率すごいな。
いやいや、ファミコン、俺筋肉マン読んでなかったけどね、当時。
そう、読んでなかったやつまでカバーしたわけでしょ?じゃあ。うん、しかもあの、当時、あれ出た時って、筋肉マンブームの真っ盛り、真っ盛りですよ。
あ、じゃあもうみんなゲットやん。
やばいでしょあんなんが出
る。みんなウォーズマン使うしかないし。
で、出た時にみんながやって、うん、結局ブロッケンジュニアがこんなもん一番強いやんけって。
あ、ビョーン、ビョーンってやつ?
いや、毒斬り吐くっていう。
ああ。
毒斬り吐いたら相手強制ダウンなんですよ。
うん。
で、そこに毒斬り重ねられたら、起き上がりに毒斬り重ねられたら 100% 当たるんですよ。
うん。
回避方法なしなんですよ。
そんなに。
だから、毒斬りのあの、何、あの、パワーの弾が切れるまでは、
うん、
毒斬り、もう、全部食らい続けるの決定なんですよ。
やばいな。
やばいなってなって、
うん、
これ、ブロッケンジュニア使うのって、ほんまにあの、使用禁止キャラレベルの扱い受けてたわけですよ。
うん、
まあ、それでも使うけど、もう使ったらそんなもん、もう、ものすごく、なんちゅうの、時使うみたいなもん北斗の剣の格言。
ああ、もうめちゃくちゃ強いわけだ。
あ、もう引くわ、みたいな、こいつって。
ああ。
やけど、後のあの、ネット時代になったら、当時の思い出とかってみんなが共有し始めるわけじゃないですか。
はい。
あの、やり込み勢が、
うん。
いや、ブロッケンジュには弱いけどって。
どこ切れば?
いや、だから、あの、ブロッケンジュニアって、移動速度遅いから、
うん、
そもそも弾取れないんだけどって。
ああ。
ああ。
やっぱ、ウォーズマンだった。俺、ウォーズマンが一番好きだったから、ビョーンビョーンって弾取って、爪で。
ブロッケンジュニア、あの、 怪キャラ、怪キャラ
って、そう。怪キャラ。
怪キャラっていう、あの意見が非常に。
これがインターネットの面白いところであり、怖いところですよね。自分の常識が全部覆されるっていう、当時の。
言うたら、その頃って、その、狭い地域のやり込みじゃないですか。
はい。
っていうか、やり込みすらしてなかったわけじゃないですか。
ただ遊んでただけですよ。しかも5、6人ぐらいで。
そう、5、6人ぐらいで、開始数時間ぐらいで、
うん、
ああ、もうこのキャラ強いわって決めつけて終わりじゃないですか。
うん。
やけど、なんかもう、ひたすらやってたやつがいるらしくて、
うん。
いや、ブロッケンジュニア、あれ取るやつって素人でしょっていう。
マジか。
弾取らせないよっていう。足速いやつが結局強い。だウォーズマンとか、その辺。
やっぱウォーズマン、俺は間違ってなかったな。
強いみたいな。いや、知らんよ。僕も検証してないからね。そのやり込み勢の。あの、攻略サイトとかあったから、インターネット時代になったら。見たら各キャラの攻略会出たのよ。
うん。
ああ、そうだったんや、って。あ、だからなんかあの、まあ言ったら、疎通で言ったら、
うん、
波動昇竜拳やられた時点で、なんか、竜反則やんって言ってるぐらい浅いこと言ってたわけですよ。
浅いって。
でも初心者って波動昇竜やられた瞬間なんかもう積んでるやんって思いがちじゃないですか。
ああ、もう思うし、逆に上級者になったら積んでるやんってなるっていう、恐ろしいところもある。いや、波動拳と昇竜拳だけでいいよ、このゲームみたいな。上級者になってしまったら逆にね。
最初あの一つとか見てるときに、波動昇竜拳って無敵の戦略に思えるのに、
うん。
あの、なぜガイルには通用しないんだろう、みたいな。あの、ガイルとコンセプトは一緒じゃないですか。
はい。飛ばせて落とす。
飛ばせて、で、同じ足で、ソニックブームに波動拳打ち勝てるはずじゃないですか。
うん。
って思ってんのに、あれって、もう言ったら、初代疎通の龍拳なんて、怪キャラもいいとこですよね。
そうですね。下から2番目ぐらいですね。ザンギが一番弱くて、その上ぐらいですね。
もう話になんないみたいな。
というか、あの、キャラランクとかそういう感じで考えれば、ザンギよりは強いですけど、
はい。
実際戦ったら、ザンギはスクリーンのハメがあるから。
そうやねん。あの、ザンギはワンチャンあるんですよ。
まだいけます、ワンチャン。
ワンチャンあるし、ザンギは全員にワンチャンいけるじゃないですか。
そうそうそうそう。
でも、
あの、龍拳はない。
そう、ない。ないんですよね。しかも初代って、昇竜拳当たっても相手ダウンしないことが多いんで。
多いし、ずっと本題どすこいさ。
どうしようもないです。でも波動昇竜拳のロジック自体はもうなんか、無敵感しかないんですよ。
ないよね。懐かしいな。そういうの好きなんですよ。
だから、あの、硬直とかそういうことって、あの、素人は考えないじゃないですか。
うん。
硬直さとか。
はい。
あの、ソニックって、その波動拳みたいに、連打できなさそうやけど、
うん、
実は硬直とかが異常に少なかったりとかするじゃないですか。
そう、だからすぐ出せるっていう、次の感じ。
すぐあの、バックナックルとかが。
中足とかね。
中足とかバックナックルとか飛び出して。
あとはあの、すぐ、ソニックブームを縦にして歩いてきて投げるっていう。
投げの間合いも異常に広いしね、なんか。
うん。
ああいうの考えたら、龍拳じゃちょっと、歯が立たないんですけど、なんかあの、ど素人同士の対戦やったら、波動昇竜とかでハマるんですよね。
そうですね。
で、あ、これ、無理やんって。あの、やり込むっていうこと知らない子供にとっては無理やんって。
うん。
で、ダッシュぐらいから、やっとあの、昇竜拳とかヒットしたら絶対ダウンするとか、
うん、
竜巻旋風脚、竜の竜巻旋風脚当たったら絶対ダウンしますから。
あとは、あの、ダッシュぐらいから分かってくるんですよ。あ、これサイコクラッシュやってるだけでいいんだ。
それは、あの、なんか、もう初日にもう出して。
サイコクラッシャーでガリガリガリガリってやって、パンチ全出してたら勝手にベガが投げるから。
そう。
物言わず投げるじゃないですか、ベガの投げて。えいって感じ。
なんかね、その辺って序盤に発見されて、あの、猛威を振るうんですけど、
うん、
終盤までそれが間違ってなかったんですよ。
そう。で、起き攻めにサイコフラッシュを出したらめくりかめくりじゃないかわからんっていう。言ってる本人もわからんくなるっていう。で、別にカードされてもいい。
あの、一生ね、あの、ダブルニープレスしてみるとかね。
スト2ダッシュのいいところはそこですよね。視点の方がちゃんと強いっていう。
あの、バルログじゃない、あの、バイソン以外。
バイソン以外。もうサガットとか頭おかしい強さをしてるからね。アイグー、アイグー、アイグー、アイグーって、こう球速って。タイガーアッパーカットめちゃくちゃ減るんだけど。竜超えてるわ、完全に。
いや、まあ、竜を超えんがために修行してきたわけですからね。
泣かせるストーリーですよ。
あれ、あのストーリー性があっていいですよね。あの、ワンで、昇竜拳で負けたからタイガーアッパーカットで対抗しよう、みたいな。
うん。
あと、ワンでしゃがみでタイガーの、タイガーショットくぐられたから、
うん。
下タイガーも編み出したみたいなのが。
そう。
あの、ワンのアンサー力がすごいんですよ、ツーの。
下がって。アンサー力っていいな。
うん。あの、もう、怪盗の塊じゃないですか。
怪盗の塊まで言う？
だって別にストーリーとか語られるわけじゃないのに、もうサガットのあの動き見ただけで、
うん、
あ、ワンの復讐に来たんやっていうのがもうバカでもわかるんですよ。
はあ、そこまでしなくてもいいのにね。
うん。
カプコン的には。
いや、あれ、初めてサガット見たときは、そう、こいつがラスボス、まあ、今回も結局ラスボスサガットやんなーって思ったし、
うん。
まさかのグランドタイガーとか、あの、タイガーアッパとかと見て、あ、完全対策してきてるって。
うん。
ドラマ性すごくない？
すごい。
リベンジ感
が。俺は。そうだな、すごいな。じゃあ、でもやっぱ竜使っていかないといけないんだね、そこまで。ガイル使ってたらドラマ感ゼロだな。
いやいや、ガイル使っててもいいんですけど、え、なんでか言ったら、あの、ワンの時は竜か剣しか使えなかったんで、
うん。
どっちにしろ、その、竜か剣に負けたっていう設定にならざるを得ないじゃないですか。
はい。
しかも、傷まであると。
うん、昇竜拳でやられた胸の傷。てか、竜ひどいよな、あそこまで傷つけるなんて。
そして、僕らはやっぱり、その、ワンやってたから、うん、ああ、こいつはね、って、昇竜拳に負けたあいつやね、っていうラスボスやね、もう一回またラスボスか、って思ってたのに、そういう衝撃的なリベンジの動きをしてくるから、
うん。
うわぁ、対策されてるって、成長してるこいつっていうの、やべえっていうのがもう、はっきりとわかるわけですよ。
サガットに対して。
サガットに対して。あれは、だからあの演出っていうか、あのキャラクター設定したのって、実にわかりやすくて、何も言葉一つ言わずとも、こいつが復讐に来たっていうのはわかりますよ。
いいな、ストーリー性があるな、本当に。
動きにね、動きにストーリー性も出すってすごいなと思った。もう誰がどう見ても、あーって思ったもん。
多くは語らんもんね、ゲームの中では。
うん。てってーてーてーてー差し詰め、お前は、ネズミというところか、みたいなことしか言わんじゃないですか。
うん。
で、そのサガットを倒して、やっぱり今回も、主人公が勝つのかと思ったら、
うん。
まさかの、デカですよ。
そう。
なんじゃこいつって思った。そう、同じタイランドに現れるわけですよ。あのね、演出も憎かった。最初にあの3つの四天王のうち3人が出てきて、
うん。
あ、これが最後に倒さないといけない3人やなって思ったら、うん、3人じゃなかったっていう。隠しボスですよね、完全に。
隠しボスか。ベガはやっぱり。
そして隠しボスの隠しボスが豪気でしたよね。
豪気。
いやーまあいつものあれかーと思ったらヒューンって出てきて。ボコボコボコって。
ベガ横たわってるって。
ひどいやろ。ひどい。
ひどい？ストツひどい。
うん、ストツ。だってストツってあの、何がひどいかって言ったら、勝った後は相手がボコボコになってるところ。
あれがいいんでしょ。
なんかチュンリーとかでもボコボコになってるし、なんか、あの、バルログとか鼻に突っ込まれたりとかじゃないですか。
うん。
あの、むちゃくちゃしようなって思った。一つの奴らって。
いや、あの時のカプコンはマジですごい。
今は
今はもう反省してほしい。反省の日々を、カプコンを。
新八、エッチさん。
はい。
獣道に楽しみすぎる。こんな楽しみを教えてくれたら、もてなしに感謝しかないって。
ああ、やりましたね、獣道。どうでした、ブタウさん。見た感想は。
いやーね、獣道にを見るために、
うん。
僕、ツイッターを2日ぐらい起動しなかったぐらいですからね。
うん。
すごくない？なんか F1。
獣道が見たいがために。
そう、F1 とか、なんか、そのバックスケットとか、そういう、NFL とか、そういう。
ああ、なんかね、野球とかそういうのも、なんかみんなツイッター立つよね。
そう。
結果が見たくないからって。
そういう気持ちにさせるって、ちょっとって思いません。
ブタウさんにとってのスーパーボールなんだね、
そう。あの、獣道の1の時も、その前のあの、おごう倉橋戦とかはリアルタイムで見れたんですけど、
うん。
獣道とかは、の1とか2とかもさすがにリアルタイムで見れなかったんで、
うん。
後で見るしかないから、もう必死の思いで、あの、情報遮断。うん。謎。とノラホルテさん、獣道2の話はそろそろかな。スパツーはブタオさんが DJ 使ってるらしいので、その視点から鉄拳は女の戦い、最後はバナナの差が出たのか、そしてスト5はそこまで差があるのか、時どの涙、 e スポーツとかいうのもうやめませんかって。もうやめませんか。
今回は僕はタヌカナとユーユーの戦いが非常に
女の戦い
興味深くて、タヌーって、
いや最初のあの獣道1から続投の小高商店と、
はい、
チューブの
タイマンマジン、
そう、もうスト2プロって言われる、
うん、
伊藤という、で DJ がDJ がすごい上手いらしいじゃないですか。
はい。
で、もうあんだけ DJ を極めた人はいないって言われてたから、
うん。
僕も、あの DJ を使いながら、うん、これどうしたらいいねんっていう疑問の塊なんですよ。
はいはいはい。
だってもうどこ見ても、めくれとしか書いてないし、
めくってピヨらせてコーロセみたいなね。
あの、もう結局、めくりに行くか行かないか、みたいな、キャラなのかと。
うん。
どうやって具体的に戦っていいのかよくわからんっていう。うん、めくりのコンボの練習だけしてりゃいいのっていうのが、あって。でも、そんだけ DJ 極めた人がいるんやったら、DJ ってあんまり、その、強いけど強くないみたいな。
うん、まあまあまあ、わかる。強いんだけど、
うん、
なんかどうせめくって殺すキャラでしょみたいな。
だからなんかその大会とかでも DJ が、そのスパツ X の最初のね、あの、全国大会こそは、あの、フースケっていう DJ 使い、まあ、いろんなキャラ使うんですけど、
うん。
まあ、DJ が持ちキャラって言うて優勝したっていうのはあったけど、その後に DJ が大会で活躍したみたいなのはあまり聞かないわけですよ。
はい。
で、ここぞというところに出てくるキャラでもないんですよ。
うん。
もう勝つけど別に強くないみたいな。
そうね。
安定しないっていう感じが、ガイルとかの方が全然、まだいけるんじゃないのっていう扱いで。もう真ん中ぐらいでいいんじゃないのっていうね。
うん。
だからなんか DJ 使ってること自体が、しかも、お手軽キャラっていう言われ方もするし。
うん。
お手軽やけど、そっから上にはいかんよ、みたいな。
そうそう。
どうなんかなと思って、すっごい前のあれじゃないですか。小高商店って言ったら、兄剣を大差で倒した。
うん。
ガエル使いじゃないですか。
もう、歴代最強のガエルと言われる。
どうなっちゃうんかなと思って、すんごいドキドキして見てたんですけど、 まあ、結果としては、小高商店を買ったんですけど。
はい。
わー、まあ、ほーってなりましたね。
ほーってなる？どういうところが。
え、まず、DJ って、あんなにガイルと打ち合えんのかっていう。
ああ、エアスラッシャー
エアスラッシャー。エアスラッシャーって、あの、ガイルよりためがやっぱり長いんですよ。
うん。
で、硬直も多いし。
うん。
まともに打ち合えれないっていう感じなんですけど。
うん。
あの、極めたらあんだけエアスラでソニックブームと打ち合えねえなっていう。
打ち合うよね。
打ち合うし、あの、ガイルがガードする局面が結構多くて、ガリガリって。うん、え、そこまで行くのって。それ、あの、普通のガイルに対してっていうか、その辺のガイル使ってるやつに対してじゃなくて、
うん。
最高峰ガイルじゃないですか。
はい。
最高峰ガイルでも、あ、エアスラが押す局面も一応あんねやっていう。
うんうんうん。
だから、なんか単純性能だけじゃないやんなっていうのが衝撃でしたね。
なんか、ブタオさんも、モチベーション上がりますよね、あの DJ 見たら。
いや、こんなんできんわ。
下がったの、モチベーション。
いや、下がりはせんけど、あの、こんな感じで、潰していくねんなっていうのは、すごい参考になるんで。
うん。
なんちゅうの、中足とか、あの、しゃがみ中パンチとか、やっぱりあの辺がキーになってくるねんなっていうのは。いや、なんか戦い方っていうのをこういう感じでやるんやっていうのが非常に参考になりましたね。あれ、あの映像だけですごい嬉しいですね。あの、畳みかけ方とかもすごいいいし。
やっぱり一回めくったってよろしいな。
あの、一回めくったら、あの、絶対死ぬのがね、DJ、あれね、やっぱりね、ちょっとかっこいいんですよ。
DJ 中毒になってしまわれよ。
あの、キャンセルマシンガッパーって、一瞬しか出ないじゃないですか。
うん。
言うたら、あの、前段出したらあれ、あかんわけじゃないですか。
うん。
4連発でしょ？あの4連発のあの、ちょっと一瞬今何かきらめいたぞみたいなのが、
うん。
気持ちいいんですよね、DJ の。あのコンボが決まった瞬間の、パラーみたいな。
もう気持ちよくなったよ。だけさ、豚さん放送見て。
うん。あれね、まあ、10詐欺でやってましたけど、もっと試合やってもよかったかなっていうぐらいの。
もっと見たかったですね。
うん、うん。もともとなんか10詐欺短いみたいなことをその伊藤側が言ってたんですけど。
うん。
まあ、わかるわと思った。なんか、こんな感じやったら、もうバンバンやってくれて、いいんかな。
なんか、結果を、なんつうの、勝敗をつけるっていうより対戦したいって感じだよね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。そういう意味ではなんかあの、最初のスパ 2X の試合は、
うん。
スポーツっぽかったっすよね。
なるほど。
因縁っていうよりもなんか、もう、この二人で気持ちよくなってもらった方がいいんじゃない、
ね、楽しくスパ2やったって感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。あの、DJ 伊藤の方の、あの、論破りっぷりもなんか良かったですしね。
良かったですね。
なんか、あの、妖怪っぽかったですよね。キョロキョロキョロキョロって。
普通じゃないって感じ。
あの、小高商店の方も、あの、変な言い回ししたりとかして、
うん、
なかなか独特のキャラなんですけど、伊藤がもう半端ないですよね、なんか、キャラクターが。もう普通じゃない感じが。
濃いのが残ってしまったなって感じで、やっぱスト 2X っていう長いことやってるから。
でもあれ一応、あれじゃないですか、ニュージェネレーションって言われる。
うん。それでも
30代ってニュージェネレーションって言われるじゃないですか。
うん。
あれがね、とんでもないですよね。ほんまに。 もう、小高商店に誰がチャレンジするんでしょうかね、ああなってきたら。
ね、次にもし小高商店がやるってなったら誰なんだろうね。
もう全然わかんないですよね。どういう人が2つ X で戦えるんだって。
うん。
だって DJ 伊藤とかって、なんです、バルログ使いのむっちゃ強いやつとか倒すんでしょ？
うん。
もう意味わからんレベルになってきてますね。で、次の鉄拳7。
はい。鉄拳7って言い方がいいな。セブンでしょ、
こう、女の戦いっていう。
はい。
レッドブルアスリートの、プロゲーマー、タヌカナに対して、
はい。
いや、鉄拳の女プレイヤーでもっと強いの前からいるけどなっていう、ユーユーっていうのがいたらしいですよね。
うん。
で、実はそのユーユーはタヌカナが、こう、かつて憧れてた存在やと。
はい。
っていう経緯が言われて、いや、負けたことないけどっていうユーユー側がね。で、今はその、プロとかなってるらしいやんって。
うん。
でもやったら、
へー
そう、へーって、でも、やったらまあ、勝つんじゃないっていう。
うん。
みんなわかるんじゃないって、どっちが強いかって。
なんかね、ヘラヘラした感じでね。
そう。こんなん気になるじゃないですか。鉄拳を知らなくたって。はい、
うん。
で、実際、その、プロでずっとやってる人に対して、もともとあの街で強かった人の対決、しかも同じ女性プレイヤー同士でって、しかも同じキャラなんですよね。
そう。
おいおいって。いや、こんなんやっていいのって。
なんか将棋のプロと真剣士みたいな戦いな感じでいいですよね。
うん。いや、その後、獣道2位が終わった後で、
うん。
梅原フードの、なんかその感想戦っていうか、あれですね、トークのやつをすぐ次の日やってたのを見たんですけど、
はい。
梅原の表現が良かったですよね。
何ですか？
田中は本来あんなん相手にする必要ないって。
うん。
バキで言ったら死刑囚やんっていう。
うん。
あんなほっときゃいいのに。
うん。
わざわざ、その、獣道で対決したのってすごいっていう。
なるほど。
言ったら表の選手じゃないやんから。
ああ。
だからプロゲーマーじゃないわけじゃないですか。
はい。裏の選手
ってことか。そうそうそうそう。だからほっとけば、もう最強でいられるのに。
うん、
わざわざこの白黒つけに行くっていうその得しないのにっていう、
うん、
プロゲーマーの方が失うもの多いじゃないですか。
はい。
っていうの言ってて言えてみようやなってその死刑囚っていう。
うん。
でその対決がどうなったのかって言ったらもうこれは。あれですね、お互い一歩も引かなかったのがすごかったですね。もう前で言ったら、マチャボーと、
小川みたいな
状態になってましたよね。
だってもう、9-9の2本まで行っても、
うん。
2ストライク、3ボールの2アウトの満塁よ。
そうですね。
9回の裏。
まあ、9回裏でフルカウントみたいな。
フルカウントまで勝負したっていう。
もう何投げてももうほぼ決まるみたいな。どっちか、うん。お互い致死圏内ぐらいまで体力いってましたからね。
いってましたね。
いや、前の、プロ決まったマチャボーに対して、大赤競り勝ったみたいに。
うん。
今回のやつももうほんまに疲れたんですけど見てて。
うん。
まあ、途中まで正直、鉄拳やから、
うん。
あんま興味持てなかったんですよ。
はい。
言ったらその、 対決の経緯は、すっごい、興味持ったし、
うん。
事前の、見どころ解説みたいなのもあったおかげで、
はい。
なんか鳳凰の構えみたいな、なんかあるじゃないですか。
うん。あれがキーになると。
キーになるみたいなのが分かった。ある程度は理解できたんですけど、
うん。
ただ見てるうちになんか、単調やから、やっぱり、
うん。
退屈してた面があったんですけど、
うん。
最後も、なんか、ずっとリード許してた、ゆうゆうが、こう、逆転したあたりから、
うん。
ちょっと食い入るようになってましたね。
だって、ゆうゆうバナナ食ってましたからね。
そう、バナナも食ってたし、もうなんか。
なんか、イエーイとかピースしたり。
うん。
で、対するタヌカナは、何のリアクションもなしずっとやってて。
マスクして。
マスク。ゆうゆうは、イエーイとか言って、あーとね。
でも。
勝ってもひょうひょうとしてましたからね。
でも、あれはもう、なんちゅうか、あれですよね、洗面器に顔突っ込んでる状態ですよね、お互い。どっちが先に顔上げんねん、みたいな。
うん、
あれはもう、一言ながら、なんか、まあ、負けたくないじゃないですか。
はい。
で、なんかもう、鉄拳の画面見てるだけで、もう簡単になんか事故って死にそうじゃないですか、あのゲーム。攻防って。
う
ね
うん、
言うたら、もう詳しいとこまでわからんよ。
まあでも一回当たったら半分減ると思うわ、ね。
わ、うん、からんけど、なんか、ぶっぱ試合感がすごいあるじゃないですか、あれって。
息詰まるからね、あれ。
うん。これ引っ掛けられたらもう死ぬんじゃないのって。
でもその引っ掛けをかわして浮かすみたいなとか。
うん。
まあやりとりがね、ありますわな。
いや、あれは、きつかったっすね。いや、きつかったっすわ。ほんで、ゆうゆうが、一歩っていうかもう、本当にこんだけのさ、なんですけど、競り勝って。
うん。
だから、プロのタヌカナだけが失いましたね。
もう、タヌカナ応援してたんですけどね。
まあ、あんだけ、ほぼ互角って言ってもいいからいいんでしょうけど。
うん。
ただもう結果が全てって言ってたプロの方が結果が全てじゃないですか。
はい。
で、勝った後なんか、勝った後なんかゆうゆうがスッて消えていくのが。
そうそうそう、すぐコメントしてすぐスッ。
スッて。
お家帰ろうみたいな。
そう、握手とかもどんなんもなくて。いやー、なんか、プライドだけでしたね。これ。
いい勝負でした。とっても楽しかった。
で、問題の、梅ちゃん対時戸っていう。
はい。
豪気ガイル。スト5。
うん。俺、それ見てないですよ
ね。あ、見てないの？
あ、結果だけ知ってて。
ああ、なるほどな。いや、ほら、スト5といえば、試合があんまり見てても楽しくないみたいな。
そう、だから見てない。
ね、今回僕思ったんですけど、
うん。
やっぱすごいわ。
何が？
いや、梅ちゃん。
もう信者じゃん。
いや、なんか、エボとかのトップ勢のやつよ。
ん？
いや、エボとかのトップ勢の試合ってあるじゃないですか。
はい。
もう、壇上のレベルの。
はい、はい。
とか、この間の、ね、日本エボ。
エボジャパン。
エボジャパンとかの決勝とか。
うん。
あのレベルでも正直、あーなんですよ。
お
スト5やなっていう。
うん。
まあ、こんな感じでお互い体力減らしながらどっちかが死ぬんやっていう。
うん。
梅原はスト5で、スト5がで自分を表現できますね。
あ、面白くできる。梅原なら。
うん。面白くしたかどうかはわかんないけど。
うん。
あ、 違う動きやって。
なるほど。
あの、スト5の試合で珍しく面白かったかもしれん。
まあ、今回、さすがに面白かった、ちょっと。
うん、うん。なんかあの、いつものスト5の予定調和感とは多少違いましたね。やっぱり、スト5って誰がやっても似たような動きになるのかなって思ったら、あ、それでもこういうことできるんやっていうのは、ちょっとありましたね。やっぱり梅原なのかなっていう。
, 笑えるわ。まあでも、煽り PV を見たんですけど、
はい、
あの、時戸が未だに、
はい、
あの試合がトラウマになってるっていうのは、あの、ほら、俺らのインフィールド。
はいはいはいはい。
あの、エボでボッコボコにされたじゃん、梅ちゃんが。
うんうんうんうんうん。
壊されたわって。
うん。あの時のインフィールとかでも、あの時まあ、4やったから、
そう。
4って割と、こう、表現できるとされてたじゃないですか。
うん。で、それで、うん、あ、梅ちゃんもう終わったかって。で、その後に、
うん。
インフィルと梅原の10先やるって言って、やめてって梅ちゃんが壊されちゃうって、カメラ止めろって言いたくなって、なんでも。これ勝った方が梅ちゃんってことにしないってみんなで、
うんうん。
そしたら、なんと梅原が完全にインフィルを圧倒して、
はい
はい、梅ちゃん、お帰りって、みんなで、
うん。
あの試合、豚尾さんも一緒に見てたよね、見たよね。
一緒に見たっけ？
いや、一緒じゃないけど、うん、なんか見てから、
はい、
一緒に見てたよ、多分あれ。
あ、見てたっけ？
うん、見てて、
うん、
やっべーって、梅原、やっべーみたいな。
龍で、
ね、それで言ったセリフが、うん、これで梅原も全部やったって言ってて、
はい、
勝った後に、すべてを出し切って、
はい、
もし負けたら、
うん、
もう一回やろうと思ったみたいな。
そうそうそう。
その時、もてなしでめっちゃ話したじゃないですか、その話。
あの、
これが梅原のすごいところって。
そう、負けたら、あの、一からできると思いましたって。
そうそうそう、やっべえ！
もう今まで積み重ねてたもん全部捨てるって。
うん。それが、それは時々もあの試合を見ると、うん、ああ、なるわなって。
うん、うん、うん。いやー、すごかったですし、試合終わった後、思わず時々が、
うん。
あの、せめてゲームの中だけでも勝ちたかったって言ったんですよ。
うん。
で、梅原が、あの、いや、ゲームの中以外全部勝ってると思うけどな、って。
うん。
って返したっていうのがあって、
うん。
時々が泣いてたんですけど、
うん。
もう我慢しきれずに、もう、うん、なんか、ポロポロ泣いてたんですけど、
もう、
だから言ったら、なんか、もう、通貨払いまくりやな、って。
時々が
言うたら、あの、1の時は、
うん、
あの、アニケンのあの、なんか辛さっていうのが。
いや、アニケンも通貨相当払ったさ。
相当払ったけど、
うん、
あの、もっとダメージすげえな、これって思った。
泣いてしまったからね、最後に。もう思わず。
でもね、あの、時々は、あの、ゲームの中、ゲーム界の中で、
うん、
梅原に永遠に勝てないのはもう分かってるじゃないですか。ゲーム界で。
うん、
言
う
たらレジェンドやから。
そうやね。いくらホームラン飛ばしても大沢の方がすごいって言われるようなもんやね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
何やっても一郎には勝てないみたいなとか、記録とか、そういう、なんかもうイメージが梅ちゃんだもんな。
いやし、もうその地位とかいろんな活動とか含めたらもう、うん、みんなカリスマが梅原じゃないですか。
はい。
だからせめてゲームの中だけでも勝ちたいかったなって言って、試合だけでもっていう。
うん。
あの、戦って強かったの俺だよみたいなぐらい欲しかったって言ったけど。
うん。
でも、それは梅原にとっては言ってはいけないセリフで。
うん。
おそらくですよ。
うん。
で、梅原があの、それ以外全部勝ってると思うけどなっていうの慰めでも何でもなくて。
うん、
梅原はマジで、ここ譲ったら、
うん、
何も残らない人になっちゃうんですよ。
なるほど。
っていう危機感が、
うん、
危機感があったっていう、 思われるようなことをずっと言ってたんで、その後の放送で。
うんうん、
いや、だって、ここで負けたら全部終わりでしょ、俺っていう。
うん、
強いって言ってきたのに、って。
うん。
だって、獣道2の放送始まった瞬間に、梅原がちょっと出てくるんですけど、
はい、
怖かったんが、
うん。
むちゃくちゃ忘れてたんですよ。
そんなに？
え、何があったんです？精神の時の部屋、3回ぐらい入ったのっていう。
2回までしか入れないように。
いや、なんか、老けてたんですよ。
ああ。
いや、怖かった、なんか、今日、試合ですよねって。
獣だった、完全に。
獣っていうか、病人やった。
そこまで。
なんか、髪の毛ボッサボサな感があったし、なんか、疲れ果てた顔して、普通なんか試合とかやったら、記録充実してきました、みたいな。
まるで、なんか、昔の、山ごもりじゃないけど、みたいな感じか。野生の自然を研ぎ澄ませてきたみたいな。
だからあれ、梅原相当追い詰められたんじゃないですか。
あー。だって別に梅ちゃんやらんでいいもんね、梅ちゃんもこの勝負。
うん。時々。
自分はプロデュース側に回ってね、ずーっと。
はい。でも、ここで譲ったらもう全部譲ることになる、みたいな。
かっこいいな、そのせいで。
漫画の中でありましたけど、大パンしても。
そうそう。
大パンしたら勝てんのみたいな。
うん。
いや、相当、プライドかけましたね。
もう、豚尾さん、もう、嬉しくてしょうがないな。この獣道シリーズは。
しかも、もう、なんかもう、あんな疲れ果てた顔してやってきて、
うん、
で、しかも、きっちり勝って、
うん、
もう相手泣かすまでやって、
うん、
で、自分が、もう、また現役のチャンピオンなんだっていうような印象を保持するわけじゃないですか。
はい。
そんなんやったやつが、この面白かった試合のプロデュースまでやってるわけじゃないですか。
うん。
もうこれはね、認めざるを得ないですよね。まあずっと認めてたんですけど。
あ、だから強さの面もね。
強さも、
ね。俺最近優勝とかしてなかったから。
もうあるし、こういう大会開いてくれただけでもうレジェンドじゃないですか。
うん。
もう時々にはできんとかって思っちゃうじゃないですか。こんなんしていろんな格ゲーのいろんな、それぞれのゲームやってるやつは別々やのに、
うん、
みんなが食い入るように見てるわけでしょ、その試合を。
うん、
こんなんあったかって。だから、e スポーツとか、プロゲーマーとかって言っても、
うん、
正直不運なんですよ。
うん。
やけど獣道は見るっていう。
いやー、獣道良かったですね。もし3があるのであれば、
はい、
僕はヴァンパイアセーバーとかみたいな。
ヴァンパイアセーバーの獣って誰な
んやろ。いや、いっぱいいるでしょ。
いや、いるやろうけど全然知らないですけどね。
楽しいよ、絶対。
超絶プレイとか飛び出すんかな。
また、抜きさんも出るかもよ。梅原 VS 抜きでセーバー。
じゃあもうゼロスリーも。
ゼロスリーの現役勢もいるからね。てかカップS2みたいかな。
ああ、
あとはキングオブファイターズ98？
ああ、中国からやばいの呼んできてほしい。
そうそう。
シャオハイとかそういうやつ？
シャオハイまだ弱いから。
あれ弱いの？
うん。
98で小物なの？
てか、中国97だからね。
あ、7か。
そう、98は遊びだから。
あ、じゃあ。
97は、もう家庭だよ。
家庭
そう、料理、洗濯97みたいな感じだから、掃除。
まあ、そんな感じでね、もう、すごかったさ、見てない人は。
あとはね、
うん、
あとは、
うん、
ソニックフォックス VS 51ですよ。
ああ、それは見たか。
見たよ、ドラゴンボール対決、神と神。
はい。
すごかった。
いや
もうだって獣道より見てる人多いもん。あのね、派遣ゲーだからドラゴンボール。もうソニックフォックスが勝つかなって言われてたのよ、宇宙最強って言われてて、ビルスだからあっち。
いやーでも、アニメ格ゲーは。
そう、ゴイチマジで強かった。ほんとかっこよかった。ついにゴイチの時代が来てるから。
しかも10先でしょ？
だってガードではめるって意味がわからんセリフだからね。
ガードではめる？
そう。
どういうこと？
ガードがやばいのよ、ゴイチは、とにかく。
ほう。
だから攻撃してるこっちがはめられてる気分になっていくわけ。何してもガードするから。
あ、通さないんや。
そう、通さない。
はぁ、いや、でも、てっちゃん言ったよね。
ん？
あの、ゴーイチが、プロゲーマーになるときに、
うん。
アニメ格ゲーの、あの、面白さを広めたいんですって言ってたのに対して、
うん。
いや、流行らんからって。
いやいや、思うでしょ。だってドラゴンボールが出なかったらまだ流行ってないからね。一本だけやん、ドラゴンボール。
永遠に51の時代には来ないから。
いや、来ないと思ってたよ、俺は。でも、メルブラとか、
はい。
はもう、アホみたいに強いから、マジで。うん、ずっと最強だし、
うん。
うん。俺もメルブラやってたけど、
うん。うん、
もう、勝てる気がしないっていうか、対戦したこともないけどね。
うん。
動画見てる限り、はい、なんかアホみたいな動きだし、
はい。
ドラゴンボールをこの、見ても、
はい。
圧がやばいわけ。
はあ、でも、まさかの、ゴーイチの得意フィールドに。
フィールド、だって、あの、エボリューションを、もしかすると一番人気かもしれないからね。
そしたら、ついにエボ王子。
そう、エボの、最後の最終日って、いつもストリートファイターズだったでしょ。
あの今まで、ゴーイチは、
うん、
エボのサイドトーナメント王者だったんですけど。
そう。もう本王者になる。
大変なことやと思いますよ、それは。
いやー、面白かったですね。やっぱドラゴンボールやりたいし、この収録終わっても、また豚尾さんをずっと波動拳と勝利拳だけではめたいなって。あのね、豚尾さんに俺スト5教えたよ。
スト5ね、わからん、あれ。
スト5っていうか、格ゲーの、
投げがわからん。
なんかそういう勝ち方みたいなところ、俺もスト5全然弱いし、やってないから、
うん、
だけど、俺が勝つでしょ、ブタオさんと対戦したら。
波動拳ずっと打たれる。
そうそうそう、なぜなのかみたいなところをちゃんと説明していきたい、ブタオさんに。
あの理由があるの？
もう一個だけ、言うとしたら、
うん、
ブタオさんに、
うん
カリンがしゃがみ中パンチ、立ち中パンチってやった後、ブタオさん必ず飛ぶ連携入れるわけ。
カリン
必ずね、100回あったら100回必ずそれ。気づいてないと思うけど、自分で。いや、やってないよって言うかもしれんけど、必ず手癖になってるわけ、もう。中パンってやった後に、
うん、
なんかあの、遅いか、なんか、ピョーンって飛んでやる技あるじゃん、カリンで。その後下段とかの技。
あ、レッセンションみたいなやつか。
多分それを必ずやるのよ、100%。俺、それを必ず、
うん、
あの、レインボーミカでボーンボーンって倒すわけ。
あれは意識してやってる。
意識してやってるっていうか、必ず出るもん、CPU さ、もう。
いや、でも意識してやってるってあれ。
いや、だからで、それで意識して必ず食らってるって、もう昆虫でしょ。
あ、だから、あの、あれ絶対やるんですよ。
だからやめて。
あの、全キャラに試してるんですよ。
あれよ、スラムダンクで言えばルカは
あれ。あの、何で、
パス出さない？
何で返されるかずっと見てるんですよ、あれをやって。
でもずっと俺がボンボンで返してるでしょ。
だからレインボーミカでやったことなかったから。
いや、じゃあ次の対戦が楽しみですね。
でもね、あれ、出さない選択肢もあんねんけど。
うん。
出さない選択肢が今のところ見つかんないんですよ。
いや、出さない選択肢っていうか、しゃがみ中パンの後に歩いてしゃがみ中パンとかもやった方がいい。
ああ。
しゃがみ中パン、立ち中パンまでがもうセットになってるから、有利なんだけど、
うん。
そこから一歩踏み込んで、もう一回しゃがみ中パンやったら、もう一回選択肢、タクが生まれるし、なんならしゃがみ中パンで止めて歩いて投げっていうのも強いから。
しゃがみ中パン歩いて投げはもうね、散々潰されてきたんですよ。
じゃあやっぱしゃがみ中パンやって、
うん、
一息置いてしゃがみ中パンとかかな。
で、ガード
とか。そういう。
あの、今だから。
永遠に相手がガードするだけで。
いや、だから今、ほんまわからへんのが。
うん、教える。
これ崩さない、相手が。
いや、カリン崩しキャラじゃないから、まず。
相手が、ガードしてるだけでもこれ崩せないやんっていうのが今やの目下の悩みよ。
うん、だからカリンはそういうキャラだから。
何であれ攻めんのって思うって。
投げ。
投げ？
投げ。なんでカリンって、その崩しの技ないでしょ？
ない。
ないから、相手ガードだけでいいのよ。
そやから、別戦勝的なやつが何かキーになってんのかなと思ってずっと試してたんですよ。
うん。あれはキーにならない
です。でも、あれ、むちゃくちゃ判定弱いんですよ。
うん。
しゃがみのコパンとかで、
うん。
簡単に潰されんのよ。
うん。
っていうのが、どんなキャラに当たってもやってきて、あ、これあかんわっていうのが、ようやく分かってきたんですよ、最近。
おー、いいね。
でも、あれは、マジで、わざとやってたのね。
うん。
通る局面があんのかなって言って。
なるほどね。
で、通る局面あんのよ。
うん。
それは、相手が、むちゃくちゃ初心者の時。
やめえや。やめえや、もう。
無策で、下入れっぱなし。
ああ。
には、面白いぐらい通んのよ。
だから、カリン、カリンやめよ。
だカリンっていうキャラがもう、なんか、わけわかんない。
難しいんだって。だから、通常技の崩しがないキャラって難しすぎるでしょ、どう考えても。
で、中段あるんですけど、
うん、
中段も遅いし、判定弱いし、
意味ないっすか、もう。で
当たったとて、
うん、
リターンが全然ないの。
うん。
何これってなる。
で、別に飛び強くないでしょ？
うん、強くない。
うん。で、じゃあ、カリンの強いところ。
わからない。
コンボが減る。いや、そこなんですよ。じゃあ、どんなやつ勝つかって言ったら、
うん。
でも、カリン相手にしてると、基本的にガードクラッシュがないんで。うん、
ない。
ないから、ガードだけでいいんですよ。
そう、んで、投げが通るでしょ？
うん。
ね、投げが通ったら、なんか、投げの分減るだけなんですよね。
違う、そこよね。
うん。
そこで、投げをガンガンやると、投げだけ大体死ぬから、
うん。
あーって、投げかーって言って、投げグラップとか、
うん。
投げ返しとかやるけど、そこをカリンは一歩ちょっと待って、
はい。
シュルパンみたいな。っていう選択肢をやるのよ、カリンの戦いって。グラップ潰しで大体。投げしけの。
投げしけを潰すのが超苦手。
じゃあやめようかに。投げしけのキャラだから、あのキャラ。
投げしけに技は
間に合う。ガイルでいいじゃん。ガイル使おうよ。
ええ
、なんで
ガイル？
梅ちゃんも使ってるし。いいんじゃない？
だってガイル。
ガイルそんなこと関係ないよ。ガイル。ずっとソニック打てばいいんだ。
まあまあ、ちょっと考えてみます。後半に行きます。
はーい。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。